僕のは電動ですよ、うん、電動のないロードバイクに小学生が乗ってましたからね、
まあそう、
大西島あたりで見ましたから、よう来たわいと思います。
あの人たちはまあ単純往復でしょうけどね、さすがに
単純往復をしてない人がこういうこと言うわけね、愚痴をね。
そうね、片道通りしたんだ。ねねね、ゆっくりゆっくり揺れながら、こんな旅もいいねとか言いながら。
いやいや、よっぽどきつい、きつい旅路でしたよ、僕らは。
あんなに、で、その、5時に帰らな、着かなければならないんだけど、
うんうん、
3時を回った時点で、うん、これもしかしたら間に合わないかもという。
それまだ最初の島ですか、
ね、ああ、まだ島、橋渡ってないの、
一個も橋渡ってない。
橋渡ってない。
走り出して30分くらいして、これもしかしたら間に合わんかもっていう。
残り2時間。
残り2時間で間に合わ
ん。2時
間。での、こう、表示が出てるんですよ。今まで40キロとかじゃなくて、ガーン
40キロか。
でもその後、それは、今治市までだから、すでに今自分がいるとこって今治だから、きっと今治市役所を指してるんですよ。だからマイナス10キロで、実際は残り30キロやったんですけど、
その時には考えも思いつかなかった。
うん、ああ、これは、最初は勘違いしとって、うん、あとこのでっかい地図見て、この橋が最後の橋ですよとか言ったんだけど、全然違う橋やって。あと10キロで帰れますよ、とかでもやったら、上のケージにあと40キロで、とか言った。
またね、その最初着いた大三島から、うん、最後の来島大橋が見えてるのが嫌なんですよね。
そう、遠くに見える
ね。それが近づかないの、こっち向いて。
そう、ま
あ、なんならね、直線距離は行ったらいいね、行けるんですけど、僕らの行く道は違うじゃないですか。
くねくね
も遠回りじゃないですか。
ほんで、なんと雨が降ってくるんですよ。
あ、今日降った。
降った。これで心がくじけるんですよ。あ、雨降ってきた。このまま土砂降りになったらどうしよう。間に合わんとかで考えながら、最悪のシナリオも考えたんですよ。
これ、どれぐらいの雨だと思います、ちなみに。
いや、普通に、人ピッチャー、人ピッチャーやない
でしょ。
うん。
ポツポツですね。
うん。ポツポツで心が折れました。
自分の汗かなって思うぐらいの雨で、うん、ギノさんが、どうしようって言いましたね。雨じゃないだろ、これぐらいって思いながら。確かにね、ちょっと天気悪くない？
どんどんどんどん悪くなってたんですよ。
いや、でもって。で、カッパを車に忘れてきてしまった。どうしよう。
いや、昨日の時点で天気が悪くなるっていう予報があったから。
昨日の時点で降水確率 0% でした
。いやいや、悪いっていうのが、夜の時点よ。
ソースはどこなんですか、深いのソースは合わせたけど。
で、あって、ああ、これ行くんやと思ってて、ああ、今それ話聞いて、やっぱ雨、土砂降りだったんだろうかと思ったら、パラパラ
パラパラで心折れました。
そうですね。僕的には何も降ってない状況です。自分の汗かと思うぐらいの。
ああ、ちなみにうちの仕事場は山の奥にあるんですけど、雪降ってましたよ、今日。
まあでもね、そうですね。まあなんか、山の天気ぐらい、あっちの方は雨降ってそうだな、ぐらいな、はいはいはい、曇り。
昔からあっちの方に人が言うのは、天気予報が当てにならないんですよ。はい、ヤフーにしても、まあどっかの、その、ウィザーニュースとか見ても、今治地方晴れとかなってても、平気で雨が降るし、雨ってなってても、晴れてるよ、ここっていうのが、
東南アジアみたいな予報。
不思議な地域なんですよ、あそこって。だから、海が、その、北向いてこう、出てるところに今治市ってあるんですけど、東と西かな？西でそれぞれ、天気が変わっちゃうっていう。そこのハザ、
ちょっと山がね、うん、結構でかい山があ
るんです、そこで天気が変わるんで、あそこの天気予報は当てにならないってみんな言ってましたね。まだ橋乗ってないですよね。
大三島から1時間、出発して1時間ぐらいですよ。やっと次の橋。
そうそう。あれ、大三島から
一つ目の橋。一つ目の橋。
一つ目の橋が、懐かしの大三島橋。
あ、はい、
ですね、あの昔から建ってるっていう。うん、あれだけは、一番最初、僕は子供の時からあったっていうか。 け、ボロボロですよね、もうサビだらけで。もうあの、うん、大三島の、少年自然の家、小学校の時に行って、その時に大三島橋ができたっていうね、渡りましたから。
向かい側は博多が、博多島。うん、そう
博多の塩はいかんかったよね。
閉まってました。そもそも事前に調べたら、まだ年始休みで休業中だったんで、というよりも行く暇がない。
よかったですね、閉まってて。開いてたらもう
終わり。開いてたら大ごと。
下手に酔ったら大ごと。
ほんで、残り1時、
博多自慢の記憶ないですもん、僕。
その記憶が
ないですよ、本当に。
もうひたすら僕、アスファルト見ながら進んでますから、周りの景色全然見てない。
あそこは、端から端までの距離が、一番多分短いんですよ、ね。島の中で。島、他の島と比べて。もう、次の島に行くっていうだけですもんね。
ほんで、もう疲れてて、ずっとこう前傾姿勢だから、うん、前見てなかったんですよ。で、またヘルメットかぶってるから、ちょっと前見る顔を起こさないといけないんで、うん、パッと起こしたら目の前に柵があるんですよね。これ死ぬ
と後ろからあ
これ死ぬと思いました。
結構なスピードで通った。
下りでガーッと来てますから。
そこまででもないですよね。
前見ろよ。
ほんでブレーキガーンと踏んだんですよ。
踏んだ。
あ、ブレーキ握ったんですよ。ならもうちょっと当たって後輪がガーンと浮きました。
ジャックナイフ。
うん、ぐっといきました。ほんで踏ん張ったせいで足の裏がつりまして、
うん、それは定例記者会見ですな、はい、
急いで時間がないから、うん、止まってる暇ない、休憩してる暇もない状態で、いやおがなしに釣りが収まるまで休憩です。5分ぐらいでしたけど。
僕もねだいぶ前走ってたんです。
ああ
後ろの方がで、一応、振り返りですよね、もちろん。でそこから動かないんですよ。何かあった、なんか、もしかしたらパンクしたかもしれない。戻るですよね、それは。戻らないよね。
ホッシーさん、優しいですね。
あーって言った人が動かないですから。それもう何かあった。
俺やったら、じゃあ言うてそのまま走り出しますけどね。頑張ってーって。
状況わかんないですから、戻ってきたら。目の前に柵があって、急ブレーキしたら足がつりましたって
。それ、文脈、日本的におかしいよね。
現場から以上ですっていう声を聞きまし
て
ね。
そうか、しいよ、説明的
に。そうか、そうか。本当にギリギリ、真横から見ました。確かに柵ギリギリだと。君の足はどうだと。なんとか今回復中ですと。
足の裏がつるのはあんまりひどくならないんですよ。
じゃあ行こうか。
で、もうほんと5分ぐらいの休憩でまた走り出して。ほんで、なんて言ったら、どっかのタイミングで、これは10分で、3キロ進まないと、
うん、10分で、
遅刻するという計算が出たんです、うん。今治までの30キロとかいう考え方でやりよったんやけど、それよりも来島海峡橋の最後の橋の手前までで考えよう、うん、最後の橋はもう一直線やから、うん、まだ楽だろうって、うん、その時はアップダウンない真っ平らな橋と思ってたんですよ、うん、だからもう橋自体は5キロぐらいしかないから、うん、もう20分だったら渡りきれるだろう、う
ん、僕はこの人何を言ってるんだろうと思いながらもうそうです、僕はもう励ますことしかできないですからね。
で最悪のこと考え
て、皆さんの心折ったらもう負けですからね。
もうほんとしんどがって、最悪その電動は、うん、5時までに返さないといけないっていうから、うん、電動に乗ってホッシーさんに帰ってもらって、
ああチャリ入れ替えるわけね。
うん、ほんで
入れ替えるじゃないですよ、この後来てください
。僕の車に乗って迎えに来てもらおうかと思ってたんです。
何払って僕は放出して、お前だけ行って、二人助かるにはこれしかない
と。じゃあ、ホッシーさんが乗っとったチャリは、
まあ、僕が乗って少しでも前に進むっていう。あ、乗り捨てができるんですよ。サイクルステーションであれば、道端とかはダメですよ。
乗り捨てができるわ。
電動は乗り捨てできないんです
よ。デポジットはね、1000円払ってますけど、そのデポジット1000円ずつを捨ててもいいから、それは。
そこまで心
折れたものすごいしんどかったよ。
サイボーグ人間がですよ。僕からしたら
折れたわけだ。
坂のために俺の方が心折れてんのに。
ほんで、残り1時間も切った、4時回った時に、残り、橋、最後の橋の上り口まで10キロ、うん、見た時に、あ、これ間に合うと。どうあがいたって30分あったら10キロ走れるから。と思った途端に急に元気が湧きまして。軽やかになりまして、
それまでセーブしとったエネルギーがどっかから割れてきたわけね。
うん、でもとにかく頑張ろう。
なんなんなんみたいな感じで、
もうそれこう悲しい歌、それ悲しい歌、
悲しい歌。
もうとにかくもうこぎ
つけよう。僕から見たらね、もうほんまに何してんだろうこの人っていうぐらいの勢いで
もうノンストップで、もう本当にもう言ったら。橋まで行ったら、そこでバッテリー切れてもいいやという
感覚
で、う
ん。このまま死ぬんじゃないかみたいな。
死ぬ
ん
じゃないか。
ほんと、ほんで、最後の来島海峡大橋渡るって、うんうん、最後のループのところは、もう夕日が見えてるんですよ。
うん、
おぉ、綺麗、ね、
綺麗な写真撮らんとそこで止まって。
写真止まって撮りました。
あ、止まっとった。
もちろん撮りました。
それで心の余裕もできて。
あ、余裕ができたんか。
で、最後、延々登り坂なんだけど、登り坂登り切ったら時点でバッテリー消えてもいいから、もうずーっとハイパーモードで、ぐわーっとどんどん
止まらずに。
最後はドーピング。
ドーピングが止まらない。楽したんやな。
もう次から次へと全部抜いていきました。もう自分でも信じられないぐらいのスピードでいきました。ものすごい軽やかなんですが。あれ、俺こんなに進めたっけっていうぐらい。
ものすごく。死ぬ一歩手前じ
ゃん。ハイになってたんだと思います。ものすごく。
ろうそくの最後の灯火じゃない。
そうそう。本当に、今まで、しんどかって、うん、もうあかん、もうあかんって力全かったのが、ゴールが見えてた端に、すっごい、スーッともう、なんかね、幽体離脱でも下方ぐらい、スーッと行きましたよ。
そうね、本当に。
本当にもう、で今まで下りやったら焦がずに止めてたんですよ、うん、下りもブワーって
でもね今日のルートは多分ね一個いい選択だと思うんですよ、
うん、
その一日で行って帰ってこれる、
うんうんうん、
その今治から、まあ、今治で泊まって前の日泊まって、うん、で糸島で借りて、うん、なり、まあ、今治駅でも借りますからね
借りはないろんなことでも今治駅だ
借りて、で、返す先を、糸島にしてもいいんですけど、糸島でし
っかり。
糸山にしてもいいんですけど、うん、まあ、とりあえず、港に行って、大三島まで行って、そこから帰ってくるっていうルートもいいんじゃないかなっていう一個の提案。
そうですね。あれ、ちゃんとフルに時間取ってて、うん、
ね、朝から行ったら、ね。
朝から、で、電動じゃなかったら、6時間の縛りないから、クロスバイクか、ロードバイクにしとって、
ギルさんの
僕は無理ですから。
そう。電動じゃなかったら、まず帰ってこれない
です。帰ってこれない。もう行く前から電動の木でおったんで。
6時間の縛りが あろうがなかろうがもう。
そう、心が折れて帰ってこれないっていう。ね、だから、普通、一般の若い人やったら、
一般の若い人。
20代のとか、チャキチャキの。
うんうん、
もう僕いそじっぽ手前でしかも運動不足がたたってますから
普通の人20代じゃなくていいですよ僕もうほぼ40だから でもできましたから、
うん、だからまあまあ普通の人は僕はもう異常なんで普通の人だったら普通のロードバイクかクロスバイクで朝午前中に大三島に渡ったら
ゆっくりね
ゆっくり行ったら余裕で帰ってこれますそしたら
観光
大三島だったら大山積神社、うん、日本の鎧の7割が国宝7割が大三島にあるっていう
なんと国宝の7割が
国宝の7割がなんと女性が来たと思われる鎧もある義経が献上した義経頼朝両方だからの鎧もあるっていう感動もんの鎧がずらーっと並んでる博物館があるし海鮮
僕らのプランは何も見れないですからね、ほんまに。
古びた校舎しか見てないです。古びた校舎の長い廊下しか見てないです。
しかも、そのね、港から着いて5分ぐらいですから、ね、何も疲れてない状況しか見てないですから。
弾丸ツアー。
あとは本当にもう、綺麗な景色っていうか、
景色は超いいですね。真ん中海道の一番は、 景色や、うん、まあ、人の温かさとかもあるかもしれないですよ。今回味わってないですから、触れ合ってないですから人と触れ合ってないですから
触れ合ってないですね。
追い抜いた自転車ぐらい
、うん、あとあの対面の時はちゃんとこんにちはとか言って挨拶はしてくれましたけどね。
まああれだけの高さの橋の上を自転車で走るっていう場所ってないもんね。
そうそう、しかもあれは自動車専用道路ですからね、うん、それをまあチャリンコだけのレーン、原付だけのレーンとか別にありますけど、うんうんうん、それでも走れますからね、うん、あの高さを。
そして何といっても達成感、
達成感
ね、最後の橋の途中で泣きそうになってましたね、
う
ん、僕ら。
そうです、もうただいまーって感じで一人でずーっと喋ってるんですよ、あの回ってるから、カメラ回ってるから帰ってきたよ俺とか言いながらね夕日をありがとうとか言いながら、
俺ちぎられてますからそれ、その間人造人間に
人造人間
そしたら前はあの親子連れがおったりしたら減速しなければ、もう減速するのが悔しいんですよ、もうぶっちぎりてーとかいう感じで
電池の力を借りて、モーターの力を借りて
モーターの力を借りて言うのもなんですが、いやでも本当にね、あの僕全然その普段から運動とかしておらんから、うん、自分ようやったと思います。
だからあの島並海道ってそのチャリの聖地になってる、うん、チャリンコをねやってる人、サイクリストのための道みたいになってるじゃないですか、うん、どっちかっていうとじゃなくて、このポッと来たおじいちゃんたちでも楽しめるんだぞっていうのを一個残したのはいいですね、
うん、そうですね、
走ってみないとわからない
と思うんですね。そうそうそう、あんなに死んでるのも、まあ、楽しいですよ本当に。死ぬほど登ったんで、なんでこんな下んなきゃいけないん
だそうなんよ
何のための登りだったんだろうみたいな、
登ったまま橋渡りでいいのに、そうそうそう、また下る、橋を目前にして下るんですから、ほな橋って標高が高いから絶対登らないといけないんですよ
その事実にある時気がついたわけだ
これはやっぱやったもんじゃないとね、
味わえない。
あの各所にその何かな、標識っていうか、こっち行きましょうっていうのは、
は
い、
多分ね、迷わないと思う。
まず迷わない。全部はある。で、あの、自転、あの、言ったら高速道路だから、車が入るところに自転車が入ってしまったらいけないんで、うんうん、車が入るところにちゃんと自転車の入り口はあちらと書いて、何キロ先で全部書いてます。
あと、そんなに近いところないです。その車が入るところと、チャリンコは、うん、結構離れてると思うんですよ。ね。
離れてます。あの、1キロ以上離れてるところもありましたね。
だからまあほぼ間違いないでしょう。
だから橋行くまでの上りはみんなどれも急。
そうですね。め
っちゃ急です。
毎回もう地獄の関門みたいなんです。
そうです。
見上げて、ああ、あそこまで行かなきゃいけないんだなっていう。
だからあの、
わかりやすいもう坂道です、ね。
そうそう、本当に。道を渡って向こう側に自転車とバイクの専用道があるんで、なんで後ろからバイクが来てて、止まって、自分たちが渡るの待ってくれるんですけど、渡った後すぐバイクに抜かれるんですよ。もう先に行ってくれていいのにっていう。
なんだこれ。でも、なんかその、島の中の山道、坂道って、どこまで続くか分かんないじゃないですか。
うん、そう。
カーブがあったりして、うん。この先、もしかしたら下りなのかな。カーブ。ずっとね、坂道に登ってって、この、カーブを曲がったら下りだったらいいなっていう気持ちで登ってった後のこの上りみたいなのがありますけど、橋は目標がありますから、それはもう絶対にそんな裏切らないですよね。あそこに行くんだなっていう気持ちを持って登りますから、それだけ、それだけよね、
それだけ
橋に登るのがいいところは。
あとちょっとでしたけど、あの渦潮も見えましたし、
うん、
潮流ですね、
景色は抜群ですよ。
あれね、雲が、天気悪くなったから雲が出てきたんですけど、その雲が赤く焼けるんですよね、夕焼けで。
夕焼けであ
れはいいです。
俺は車でしかあそこ走ったことがないから、周りを見る余裕がないんですよね。で
逆にね、
うん、車っていうのはその欄干っていうんですかね、その左右、うん、横に、うん、あれがあのチャリンコがチャリンコ道があったりするから、やっぱ景色が全然見えないんですよね。
ちょうどね、あのゲノさんの撮ってもらったビデオが、
そうだね、
転車のハンドルの部分にカメラをつけたんですよ、はいはい、多分あのドライバーの目線と同じぐらいで、やっぱなんか
難関があって景色があんまり映ってない、そう
そうそうそう、横がね見えない、ね、
あそこ走るのは本当あのバンタイプのやつやったら見えるんですけど、は
いね、トラックとかね、いい高さじゃないと、
そうそう、トラックとかになると今度ちょっと風が強い時に横風食らっちゃうんですよね、
僕らも横風バンバン来ましたよね、ここに来てみたいな、ありましたね。
なんか走り始めた時って、あの今のヘルメットはあのもう貸し出してくれるんですけど、うん、ヘルメットって今のヘルメットって穴がいっぱい開いてるじゃないですか、はい、だからそこから風が入ってきて頭がひやいひやいって言ったんが、白間に頭熱い熱いって言った
んです、板山から港まで下り道だったんで、基本的には寒い寒い、
もう耳が痛いとかってずっと出てたんですよ、
それだけでした、
それだけ、もう島入ったらそれどころじゃなくて痛いも寒いも全部すっ飛んだって
帰り道はね全部、まあでもそのそれで経験したから、
まあ、そうですね、経験したからこそこんなにその、あの喋れ、面白おかしく喋れるという、
雪野さんがこんな頑張る人だと思わなかった
、いや僕全然頑張らないんですけど、生きて帰るには自分で自力で走して帰るしかないと思って。
島に渡った時に、その手押し車で降りたおばあと、うん、木野さん同じぐらいのレベルだと思ってました。
いや、6時、俺が仕事が終わってこう来た時に、はい、6時頃に行けますよって言ったら、連絡するまでダメですとかって LINE で来て、たら7時半です。結構手こずったんやなと思って、7時半ぐらいに来てください。
いや、実はこの前に飯食って、ですよ、あ、焼き豚卵飯を食ってました、あで行ったら焼き豚卵飯が、6時からやって、うん、20分前ぐらいに着いてちょっと待ってたんです、うん、もしたら車県外ナンバーの車がバンバン来まして、
あそこすごいですね、
あっという間に満席
の、どっち、
あの茂飯、
茂飯は美味しいですね、
本当ね、本当に疲れた後だったからが余計もうこれはうまい、大泉洋さんのサインを見ながら、篠原智恵さんのサインがありましたね、はい、いろんな芸能人のサインがずらーっとあったの、あれはね、しげはんがうまいです、ね、
でも本当にギノさんは超頑張った、今日は
ありがとうございますもう、まあ、ここまであの完走できても間に合わないかもしれないっていうのは思ってたんですよ、うんうん、まさか間に合うとは思わなかった、
うん、ね、そうね、2つ目標があって、その感想と間に合う、時間が間に合う、
あの結局、うん、サイクルステーションの営業所は終了したとしても、あ、ここホテルがあるから空いてるわけ
ですよ、ね、うん、
だから事前に電話してちょっと、
遅れます
か、ね、体調不良では間に合わなくなりましたって言ったら、まあ、
まあね、
まあね、お金は取られるかもしれないけど、
デポジットなくなるぐらいでね、
そうそう、まあね、でも一応まあそれは覚悟してたんだけど案外最後のあと10キロというところで元気が湧いたというか、
そう
と思いのほかバッテリーが持ったバッテリーが切れたらどうしようという恐怖心もあるんや、
先に技能さんのバッテリー切れて
そうそう、チャリのバッテリーより僕のバッテリーの方が先にダメになる可能性があったんですけどね、
だいぶ切れてたけど、まあでも、ね、
まあね、あのバッテリー2本があって、僕が借りたのは、バッテリーがちっちゃいからって言って予備バッテリーをくれたんですが、それを1本使い切って残り1本を半分残した状態がありました。上り坂は全部ハイパーにしました。平坦な道はエコノミーかスタンダードです。下りは
これは
エコノミー、
全国のおじいおばあに向けてた
んです、はい、そうですあの片道というか40キロの以内であれば上り全部ハイパーにした状態でそのくれる貸してくれるバッテリー2本で走破できます。50キロぐらいまでいけるんじゃないかな。
木野さんの体力がね、皆さんどれぐらいか分かんないでしょう。聞いてる人は。
ほぼないと言っていいです
か。平常からしてほぼない。
ほぼない。あのですね、どれぐらいかというと、隊長さん、僕の体力をなんか例えて言うならば。
ね、7班のエンジンで走っている車があるな、バイクがあるとしたら、
株、50cc の株やね、
スーパーカブ
50cc 50あるかな、あるあるかな、うん、あるか。
この間ね、
そう、僕ね、今日一緒にずっと走ってたじゃないですか。ドーピングじゃないですか、あれ言うたら。
ドーピングです。
ドーピングの姿しか見てないから、その平常時を見てないんですよね。
自分の運転で、はい、自分家からここから30キロ南のところに、まあ屋根付き橋があるんですけど、近いところに行って戻ってくるだけで、戻る途中に完全に足がつって、
チャリンコ、
普通のチャリンコ、車ですよ、車の運転ですよ、車の運転で足がつきまして、
何を言ってるんですか、
車の運転、しかもここはオートマですよ、それで足がつりまして30分ぐらい休憩してました
っていうぐらいな、このポンコツを、
ポンコツです、ポンコツな体です。一時あの隊長さんを交えて運動してたんですけど、スクワットしたら足がつって、もうスクワットで足がつって24時間足がつった状態になるという、前代未聞の、今まで生まれてきてこんなことはないっていう状態に陥りました。
聞いてる人も多分前代未聞だと思います。24時間足つったやつなんかいないでしょ。
そのね、なんていうか、つる一歩1秒前の状態、あ、これツルツルツルツルツル来たーの、ツルツルツルツルの状態が24時間続くっていう。なんか夜も全然寝れない。
加藤谷蔵先生しか分かんないぐらいの話をしてる。なん
か。だから車運転してたら、車の運転が怖い。一歩手前だから、いつつるか、運転中につったら間違いなく事故りますから。
アクセル全開だもんね。
そうそう。気分で行くしかない。
来たー来たー来た
それでもちょっとやめたんですよ。
いや、やめてください、ほんまに。
これはあかんって。で、その時トレーナーしてくれたお友達も、君みたいな人初めてだから、君のような人にきちんと教える、学力というか、
知識が
ないから、教えられない。サジ投げました。
まあまあ、しょうがない。まあ、結構特殊な人ですもんね。
もともと僕自身が特殊な体を持って生まれているので、医者からも筋力アップは望めないとは言われてますので、はいはい、
だからこそですよ、もう今日は超頑張った、
超頑張ったと思います。これで今晩足がつるかつらないか、一応足がつらない薬っていうのは朝飲んで昼も飲みました。
あとは水を飲め、
水を飲めっていう、
山本博士
師匠から水を飲めと言われてますので、あとは帰ってきてからリポディ飲みました。行く前に飲みたかったん
です。リポディよりも水を飲めと。
俺も筋トレ始めて減量がガーッと進むときにやっぱ足つったもん。
つりますか、や
っぱ。つりましたね。あ、つるつるつるつるって夜、夜、寝るとき。
寝てるときね。
あ、くるくるくるくるって言って一人でガーッて夜のに、うちの妻と娘が、どうしたん、何をうどみよんって。
つるって。
ちなみにうどみよんって。
うどみよんって。
あれ、うどむって言いません？
いや、言わないよ。
え？
松山言わないですよ。
松山は言わないです。松山が、まあ、まあ言っといて、
うどむ、うん、うどむっていうのは結局、もがいてる。え？もがいてる。
バタバタ
してた。
下バタ
してた。あがいてる。
下バタしてたんですか？もう体
もう、うーって耐えてるっていうのをうどむって言うんですよ。
どこのことなんですか？うどむは。
あー、わかる。いや、ないよね。俺はずっと松山生まれの松山育ちやから、北条の方じゃない。北条で、北の方じゃないと思うんですよ。はい、だから南の方の言葉だと思う。
ジオン連邦の方ですか。
ジオン、
ドムとか、ドマないとか。
ああ、うどむ。たぶん、うどむ。いや、言われてみると、なんでしょうね。うどむ。
はじめまして。
隊長さんがつるっていうのは
ふくらはぎと、向こうですね。
あ、すね。
両方つる。
すねがつったら痛いでしょ。
うん、
どっちも痛いやつ。
そうそう。伸ばす、かかとを伸ばすわけにもいかんし、縮めるわけにもいかん。
両方つったらね、作りようがないと思う。
ここも最近すねの方がつり出したんですけど、ふくらはぎのつるんは、ああ、つったつったつったつった、ああ、つったね、うん、つったそのつともあるやろっていうぐらい慣れましたけど、すねがつった方は本当にもう救急車呼ぼうかと思います。
これ多分、そう、持ってる筋肉の量だと思うんですよ。そう、前の方が筋肉が多いか、後ろの方が筋肉が多いか。もう後ろつった瞬間俺、死んだと思いましたからね。 あれが骨折れたぐらいな寝てる間に釣ったらバコーンになりますか。
今なんか足がつって救急車呼んでもいいらしいですね。その行ったらあの注射打ってくるらしいです。
ゲノさん の, あの姿で今言われたらもうおばあに言われてる。
それでですね、今回の旅のアクシデントというのは実は出発前から起こってまして、はい